羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂の上
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。進行役私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいておりますのは松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原博です。
さて今回はどういった回になるでしょうか。
今回はですね、この間先日ございました10月の26日ですね、プロ野球のドラフト会議がございましたね。そこで先だって9月ね、とうとうの開幕戦、我々いろいろお世話させていただいたんですが、そのとうとうの選手はね、もう大量1位で7名ドラフトにかかりましたよね。その辺のね、とうとう大学野球 のレベルの高さというか、そこらで馴染みのある選手がね、かかりましたんで、そこらをちょっとご紹介をしたいと思います。
というわけでこの後 CM だと早速お話ししていきます。
はい、
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、通常は松山フェニックス応援番組なんですけども、今回はですね、松山で東都大学野球の一部の秋季開幕戦が
ね
あったということもあって、で今回プロ野球のドラフト会議で、その東都大学野球の選手たちが、すごいことになったということで
いやこれはね、関さん前例ないんじゃないでしょうかね、
過去最多ですよね。
だと思いますよ。これ
ドラフト1位がトートの選手が
1位が7名
12球団のうち7人がトートのピッチャーですよ。
そうです、全部ピッチャーですけどね、だから開幕戦で、松山開幕戦で私見ましたんでね、
1人がね2部の専修大学から
そうそうそう行きましたけどね、6名あの時本当驚きました、ピッチャーのレベルの高さにね。
いや僕もびっくりして。
そうでしょ、
もともとね、プロ注目選手が多いというのは聞いてはいたんですけど、だからあれバッターがもう大変すぎるなと思って。
いや、
あれは
いや
もう完全に投高打低って言ったらあれですけど、あんだけピッチャーが即戦力がゾロゾロいたら、
そうですね、
これは普通の大学生だったら打てへんやろ。
いや本当ね、だから正直ね、プロのローテーション投手がね、投げてるような感じだったんですよね。
そうでしょう、
ある意味本当に。
そこをちょっとね、改めてご紹介していきたいなと思います。今回ね、本当その坊ちゃんスタジアムで、私見た、俺も見たよってピッチャーがね、本当ドラフトかかってますから。
いやそうなんです、
はい、
まずはね、優勝した秋も優勝しましたけども、青山学院大学、常広投手ですね、常広隼人投手、彼が広島ドラフト1位ですね、これは広島も前もってね、公言してましたけども
ですね、新井監督ね、
それともう一人下村、海斗投手ですか、阪神タイガースの ね1位でね、ドラフトされました。
岡田監督もニヤッとしてました、
ね、喜んでましたね、当初ね、常広投手を指名するというような話も、高木豊さんからの情報だったんですけど
高木豊さん結構予想してましたので、この後も出てきますけど、
そうなんです、私もいろいろね、ちょっと情報というかお話も聞いたんですが、結局この2人が青山から2人、それともう一人野手もね、楽天から中野選手もドラフト6位ですね、中島大輔外野手ですね、もうドラフトされたんで、
新井監督がね、ちょうど青学に挨拶してる時に指名になって、
テレビで出てましたでしょ、
交流戦で会おうなんてね話題になってましたけど、
さすが素晴らしいですね新井監督、本当にだから青山さんが3人ですね、投手2名野手1名と素晴らしい、
優勝したチームということもありましたけどね、日大としては惜しかったという相手でしたけど、
だから、あんなピッチャー2人投げてこられたらねそれなかなか打てないですよ。
たらればなしですけど、これ日大が優勝してたら、ものすごい価値が高い優勝になってましたよね。
いやそうですけどね、
こんだけゴロゴロいた中でね、惜しい2位ということです
よ
ね。
だけどね、もうよく2位になりましたよ、この投手ね、これだけのレベルの中でね、 よく勝ちました、ま
あ、残念ながらね今回日大の指名がなかった
これもしょうがない。まだ若い選手が多いですからね。
ああそうですね、
当初、坂尾君もはじめ、ね、3年生、2年生、ね、市川君も2年生ですから、来年以降ちょっとね楽しみにしたいと思いますけどね、はい、
でさっきね高木豊さんの話が出ましたけど、うん、高木さんがちょうど愛媛に来た際に、はい、この番組出ていただいて、まあ、その時もちらっとドラフトの話をして、
そうですね、はい、
まあ、これズバリ予想が当たったところがこれジャイアンツですね。
あ、もうこれはね高木さん前から言ってましたけど、はい、中央大学後輩ですよね、豊さんの、西舘投手、まあ、抽選になりましたが、ジャイアンツの阿部監督がね、はいはい、見事に引き当てられましたよね、
まさにこう中央ライン
っていうね、はい、そうですね、彼はですね、僕その後10月ですか、はい、ちょうど日大の試合があって、はいはい、神宮へちょっと、まあ、用事もあって行った時に見たんですよ、9月の開幕戦の時よりねちょっとピッチングがちょっと内容変わりましてね、メリハリをつけて投げてましたね。だからどんどん力で押すだけじゃなくて、後半はね試合を作るようなちょっと、まあ、いわゆる例えば、まあ、下位バッターにはちょっとある程度球数減らしてね、はいはいはいはい、打たして取るようなね、そういうピッチングをしてね、できっちり抑えてましたよ。まあ、私が行った時ももうスカウトが要件来てましたけども、
まあ、そうですよね、
はい、だけどちょっと評価上がったんじゃないかなと思いましたけどね、
うん、試合もきっちり作れるぞ、
そうもうこれはね、だから先発も当然できますけど、まあ、当然抑えもできそうだし、もういろんな場面でね彼はいけるようなピッチングやったんですね。
花巻東、
はい、そうですそうです、
ね、だからね、
そうですそうです、
いわゆるね大谷選手ラインという
そうですね、
まあ、これ楽しみですわね。
だからジャイアンツ中央がね、はい、中央大学多いですから、うん、そういう意味で西田君もやりやすいんじゃないでしょうかね、
う
ん、
そうですね、
楽しみですよね、
はい、
はい、
で次が国学院大学の竹内投手、
竹内投手、
はい、
これはもう左ピッチャーでね、
これ、はい、
松山の開幕戦の時はね、2対0ぐらいで勝った、
日大が
勝ったんですよ、はいはいはい、ヒット3本ぐらいしか打ってないですからね。
なるほど、効果的に。
だから前向いて飛ばないんですもん。
あ、
本当にね抑えられたのにたまたまこれタイムリーをね、とこで打って、ちょっとまあ高校野球さんもミスもありましたけどね、だから自責点はおそらくゼロじゃなかったかな、だから素晴らしいピッチャーですよ。コントロールもいいしね、でボールはもう155-6バーンときますしね、
すごくね安定したピッチャーだというところ、ね、うん、
だから本当にそういう意味でね、まあ、1位で指名されるのは、ま、間違いなく分かったけど、
うん、
まあ、
結果ね、西武ライオンズということに、ね、ね、
はい、
なりました。で、まあ、結果外れ1位ということになったんですけど、
そうですね、
はい、中日ドラゴンズにアジア大学の
草加投手ですね、
草加投手、はい、草加投手が中日ドラゴンズと。
で草加投手もね、僕も2試合、投げてるの3試合ぐらい見ましたけどね、松山開幕の時はねちょっとまだ仕上がってない、うん、ちょっとで、ね、はい、まだピッチングはまとまってなかったような感じしましたけど、ね、
ちょうど僕もバックネット裏 で、
そうでしょ、
草加投手の時は見させてもらって、
ですよね、
はい、
ところが10月のね、リーグ戦の時はね青山学院をピシャッと抑えましたからね、
あ、なるほど、
アジアさんが青山さんから勝ち点取りましたから、
はいはいはいはい、
その時のピッチングは本当に素晴らしかったです。
うん、線がね結構細い感じの、ね、ピッチャーなんですけど、
ですけどね関さんね、まあ、力もあるんですけど、腕をね彼はいろいろね変則的なこともよくやるんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、腕下げたりね、
あ
サイドから打ってみたりね、うん、本当にそういう意味では面白いピッチャーだと思いますよ。
私ドラゴンズファンなんで、
そうそうそう、
ちょっとね草加投手、まあ、松山ね坊ちゃんで見れたのも何かの縁かなというふうに思って、ね、たまたま自分が見た時ね、投げてたっていうのもあるし、ドラゴンズっていうのもあるんでね、ちょっと注目したいなと思ってますけど、
辰巳監督もね、結構期待してるんじゃないでしょうか、
と思いますよ、はいはい、さあそして東洋大学の細野投手が日本ハム、ということで、
これはね僕は細野投手はねやっぱ9位は多分ナンバーワンだと思います、はい、この中では。だけどねやっぱりちょっと
コントロール、
ね、制球力がね、はい、ちょっとないということでね、皆さん敬遠されたんかも分かりませんが、やっぱさすが新庄監督はああいうのは好きなんでしょうね、やっぱり。だけどねボールの力はねもう彼が一番あると思いますけどね、
もともとね大学ナンバーワンサーンと
も、いやいや本当に
力のある本当にそうですもんね。
そうです、スライダー、僕はもう今だにスライダーが ね、
スライダーが
高速でなおかつ曲がりの大きいスライダー2種類あるんですけど、
はいはいはい、
決まってね、あとはまあ制球力もうちょっと、うん、まあ、制球力をつければ多少スピード落ちるかも分かりませんけどね、
はいはいはい、
いや彼も本当これからね、
うん、
楽しみなピッチャーだと思いますよ。
そうですね、
はい、
まあ、その一部のピッチャーだけでねこれでこうずらずらずらっといる中 で、 そうそう、でヤクルトに1位指名されたのが専修大学の西舘
投 手、 投手、同じ中央の西舘君と同じ西舘投手、ね、西舘浩太投手ですね、彼は2部なんですよね、専修、うん、まあ、これ名門大学ですけど、
はいはいはい、
で彼もね、これもうだから2部でもね1位候補で上がってましたね、まあ、やっぱりいいピッチャーですよ。もう選手はもう1部と2部ってそんな力の差ありませんからね、はい、
いやだからすごいな結果だからね、7人1位ですからピッチャー
7人ですよ。
どんなリーグやねんと思いますよね。そうそう本当
今年はまた特別だじゃないかと思いますよ、これ。
そんな年にやっぱ松山で開幕戦が行われたっていうのは、そうそう、やっぱこれも記念すべきことです
よね。いや本当ね、僕らも本当良い開幕戦 見させていただいてね、はい、本当にありがたかったですね、うん、で彼らがまたプロ行って活躍すれば
ね、
うん、本当に良かったと思いますね、
はいはい、またねぜひ皆さんもね、そうですね、プロに行ってからの活躍も追ってほしいなというふうに思います。
いや本当ね、これからね、はい、あのプロでの活躍また見守っていただきたいと思いますね。
でこの番組、まあ、社会人野球チームのねフェニックス応援番組ですけども、はい、社会人選手も今回、まあ、高校生大学生、うん、社会人っていうところでいくとやっぱり一番結局多かったのはやっぱ社会人の選手の指名なんですよね、うん、あの
トータル多分 14,5 名ドラフトされてると思います、
はいはい、でね今回、まあ、僕ドラゴンズファンなんで、まあ、ドラゴンズ1位指名で行って、そうそうそう、抽選外れましたけども、はい、エネオスの渡来選手ですよね。
これは彼はもうだから横浜高校ね、高校の時もドラフト候補ね、は
い、ドラフト候補で漏れたんですよね、はい、でまあ、結果 DeNA が引きましたけど、
引きましたけどね、だけど彼はね本当素晴らしいバッターですよ、
うん、
でやっぱ花があるんですよね、だからスター性があるというかね、僕はあのドームで見たことありますけど、
はいはい、
うん、これはちょっとね本当スター、うん、雰囲気明るいですしね、
そうなんかあの僕もいろいろテレビ番組で見ましたけど、うん、すごい明るい選手なんですよね。
明るいしやっぱりね、そういう意味でプロでもね、うん、素質は十分あるし、まあ、技術はもう当然ありますからね、彼はもうだから中日ドラゴンズもね、残念やったですね関さん、ね、本当
完全にもう、ね、あそこバッター弱いんで中日、うん、取ってくれと思いまし
たけどね。いやだけどねやっぱりねこれ彼もあの運があるんですよ、やっぱり横浜でしょ、うん、横浜高校からエネオスも横浜ですか、あの神奈川ですから、
そうかそうか、やっぱあるんですね、
それでちゃんと横浜ベスターズに入ってるわけですからねこれはこういう星を持ってるわけですよ
なるほどなるほど、
だからそういう意味でね彼は本当にこれから活躍してもらいたいですよね。
そうです ね、お父さんはねヤクルトで活躍した渡来選手、
はい、
いやすごいです。で実はこのエネオスから
そうなんです。ちょっとね
愛媛の方が、
いやいやこれをねちょっと私もねぜひともここでちょっと皆さんにお知らせ、はいはい、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、うんうん、西武ライオンズにね、はい、7位で糸川亮太投手、はい、示されたんですよ、
うんうん、
立正大学なんですが、はい、川内高校出身なんですよ ねでそれはね関さん実は僕もねちょっとこれ糸川君が、あの立正大学時代は僕見たことあるんですよ。
あ、そうなんですね。
で
立正ってとうとう、
とうとうの2部です。2
部、はい、
糸川あのキャンプでね、香川にね、うん、高松に秋季キャンプ春キャンプに来てたんですよ、はい、でフェニックスとうちのもオープン戦やったりしてたんですが、はい、で糸川君は1回僕ちょっと見たことあるんですけどね、
ええー、なーと、
いやあのよかった、あの本当になんていうかな、大胆なピッチング言ったらおかしいんですけど、腹の座ったピッチングするんですよ。で高校時代のが今松山東高校の監督されてる友近監督の時の選手でね、
は
い、
ま
あ、この間お会いした時友近監督も喜んでましたけど、
ああそうですか、そうですよね、
いや本当にいいピッチャーですよ、
うん、だから僕もねちょっと全然その知らなかったもんで、うん、あこういうピッチャーがやっぱいるんだなって、エネオスでこうやって活躍してて、っていう、うん、
だから僕は3年生の時かな、糸川君が3年生の時にちょっと当時 の今立正大学の監督さんとかにちょっと連絡させていただいたことあるんですけどね、はい、まあ、その時にはもう社会人の企業チーム行くというの、うん、まあ、エネオスというのは聞いてなかったんですが、ま
あ、ちょっと狙ったところはある、
いやちょっとね、もしこっち帰ってくるんであれば ね、ぜひともということでね、ちょっとお話はしたことはあったと思うんですが、
う
ん、
ね、川之江高校というね、鎌倉投手というね、うん、ピッチャーがプロで活躍しましたけども、
はい、
ぜひまた彼もね、
でまあ、今うちもね、一人
あそうそう
打つがおりますからね、
はいはいはい、
いやこれ本当にいいピッチャーですよ、うん、7位といえどもね出てくるんじゃないでしょうかね、
まあ、ねドラフトはね下位だからっていうことではないので、そこ、
はい、
から力で上がっていきますから、
ね、だから中継ぎなんかと十分ね、あ1イニング2イニングだったらもうすぐいけるんじゃないかと思いますけどね、
多分即戦力として取ってるわけ
ですよ、ね、いやもちろんそうでしょう ね、
早いうちに見られるかもしれないですね、
案外こうあんまり名前は出てきてなかったですけど、試合は作るピッチャーじゃないかなと僕は思ってるんですけどね、
なるほど、
はい、
まあ、ということで、まあ、他にもね実は今回結構愛媛の方がいて、そうそうそう、
マンダリンさんからも
ね
育成3名ドラフトされましたが、
そうですね、
それなんといってもねやっぱりカタリナの川内君、
はい、
これ驚きましたね、
オリックス2位でね、
2位ですよ、もう久しぶりじゃないですか2位上位、これだけ上位で示されたのは、
そうですね、だから多分2位でいくとは多分本人も 2で書かれたと思ってなかったみたいな感じ。
私らもかかる可能性は十分あるというわけ、うんうん、なんとなくね、はいはい、聞いてましたけど、はいはい、まさか2でねえか、これはだから評価本当オリックス、うん、だから高かったんですよね。
そうですね、今回オリックスがだから高校生を、ね、めちゃくちゃ上位で取ってるんで、ね、やっぱね将来 今いる選手たちがいるんで、うん、育てる時間もあるしっていうところで ね
またこうオリックスさんがあれ、オリックスあれでしょ、ピッチャーもいいのどんどん育ってますじゃないですか。そうそうそうなんですね、最近ね、だからそういう意味で言ったら彼は本当にいいとこ入ったんじゃないでしょうかね。
ですよね、まあね、生まれはあの大阪ということなんですけども ね、まあ、あの生方からは初のプロ野球選手ということなんで、
そうなんですよ、
ね、ぜひ頑張ってほしいな。
いや本当ね、あの今年の夏もね、うん、あの別荘まで行ったけど、まあ、投げなかったですけどね。
そう、準決勝投げ
ん
かったんですよね、
うん、だけど、だからコントロールもいいしね、うん、球が速いだけじゃないっていうのはなんとなく聞いてたんですけど、はい、本当に良かったですね。
そうですね、うん、あと
高太一くんですね。
高くん、
はい、はい、左ピッチャー、
うん、大正大でしたっけ。
大正大で彼はね新居浜出身なんですよね。
あ、生まれが新居浜、はい、高校が広島のね広陵に行って で、ね、はい、で広陵時代はなんとか控えだったと。これが大学行って伸びると、
ま
あ、
伸びたどころかもうドラフト2位ですかね。
2位で広島、
広島カープ、これまたもう、カープはもうとにかく鍛えますから、
そ, う、
ね、そういう意味で
その伝統って今もあるんですかね。
いや、あるみたいですよ。
あ、
もう猛練習で鍛えてね、それで一人前になって、まあ、左だから特にねこれから期待できるんじゃないでしょうかね、
う
ん、
そうですね、はい、なんか今年はあれですね、そう愛媛がなんかちょっとこう湧いてる感じしますよね。そうそう、
だから6人でしょ、だから愛媛に関連、まあ、万谷さんが3名、郵政3名と、うん、あと3名ですよね、はい、久しぶりじゃないでしょうか、うね、これだけ6人もね、ただですね、やっぱりその本当に純粋な地元で、
うんうんうんうん、
ね、地元の高校出てからプロ行った選手がちょっとこの中には、うん、ちょっと寂しいところもあるんですが、まあ そ, うですね、まあ、その中でね、マンダリンさんから言った
宇都宮君、はい、
宇都宮木更津選手ですか、うん、で彼はね松山工業から ね
お父さんがね、
そうそうそう、
一期生、
そうなんですよ、
すごいなと思って。
お父さんは多分ね、僕当時試合したことあると思う。
ああ、なるほどなるほど、
あの一期生ですから、一期生の時はマンダリさんとオープン戦やったりしました
ので。あ、なるほどなるほどね、
お父さんいらっしゃったと思いますけどね、彼はね、僕ちょっと覚えてるのはちょっと仕事の関係のね、息子さんが松高の選手でね、一緒にやってたんですよ。
ああ、そうなん
だ。だから宇都宮選手の高校時代も見たことあるんですけど、内野手ショートでしょ、ショートだったと思う。そう
です、まあ、結構なんかユーティリティな感じではありました、
う
ん、
高校の時はねショート守ってたような記憶があるんですよ。動きは本当に良かったですよ。で運動神経がええというかね、
あ、センスが、
そうそう、センスがあるような感じだったですね。それで足は速かったような記憶はあります。だからそういう意味でね、ジャイアンツがね、うん、ちゃんとその辺を見て、
育成でね
、
はい、取りましたので、
これからまた鍛えていただいてね。
そうですね、
まあ、足は絶対武器ですから、
不調がないってやつですね。
そうそう、でジャイアンツはあれでしょ、鈴木コーチとかね、
ああそうか、
それのスペシャリストの、はいはいはい、教える人も結構上手な人いらっしゃいますしね。だからそういう意味で彼も楽しみじゃないでしょうか。
そうですね、
もうできるだけ早くね、試合会になっていただいてね、
うんうんうん、
活躍してもらいたいと思いますけどね。
ですね、
はい、
千原さんに僕一つ聞きたかったんですけど、はい、クラブチームから指名された選手っているんですか、
う
ん、
いや、これまではいますよね。
今回は
いない、いないです。
今回はいない、
まあ、まあ、もう最近はほとんどクラブからはないですね、
なかなか、
ええ、あ、まあ、私がフェニックス、まあ、チームができてからで言えばね、一番、はい、まあ、有名どころではね、ロッテに岡田優外野手いた、覚えてないです、
はいはい、センター、
そうそうそう、
はい、足の速い、
足の速い、はい、岡田、はい、あ、コーチも最後ね、コーチもやりましたけど、彼がね、足川クラブなんですよ。
あ、対戦した、
いや、その時はもうプロ行ってたんですが、
あ、なるほどなるほど、
初めてうちがクラブ選手権にね、地方大会、地方であったんですが、1回戦勝って2回戦で足川と当たったんですね、うん、残念ながら2対0で負けたんですが、はい、その時の彼、岡田君が3番ですよ、
あ、
3番バッターで、彼、今最近ではもう彼が一番活躍したんじゃないでしょうかね、うん、クラブからは。昔は結構何人かいらっしゃったんですけどね、は
い、結構そういったちゃんとこうクラブチームをスカウトの方見てるとか見てたりもする。
いや、もうこれはね、やっぱりね、そうですけど、やっぱり全国大会出ないと、
あ、そういうことですね、
まずはね、だからうちも松井君がね、
はい、
都市作行った時は、
スカウトも、
調査書を届け、出し、来ましたよ。
そうなんです、
ね、3球団ぐらい来ましたけど、まあ、それは取ってくれるかどうかは別ですけどね、まあ、
はいはいはい、
一応調査書は届いて提出はしましたけどね。
はい、やっぱそういう意味ではそのみんなが見る舞台に立つってことは大きいですよ。
いや、もう注目度はね、やっぱり都市対抗である程度抑えたりね、打つでしょ、
はい、
それは注目されますから。 だから、マンダリンさんに帰ってきて、はい、プロ行きましたですよ、横浜ベイスターズ、はい、まあ、今支配下になってますよね、あのキャッチャ ー宇和島東の、はい、ジョーコ君、はい、彼も都市対抗の時にね、まあ、あれホームラン打ったんですよ。あ、それで一気に注目されましたからね。
なるほどね、
まあ、その年はかからなかったですけど、
うん、まあ、結果最終的にはプロになれたと。
そうですね、今もよベイスターズの、ね、試合下になってますから、
まあ、だから今後未来的に、はい、やっぱそのフェニックスから指名というのもない話じゃないってことですかね。だから、ね、
まあ、それはね、かかればね、それはもう素晴らしいことであるんですが、ただね、関さん、社会人からプロが指名する場合はね、育成指名はできないんですよ。だから試合下じゃないとできないんで、そういう意味でクラブチームの選手はハードルはちょっと高いような気がしますね。うん、やっぱり試合下は若いね、選手、はいはい、だから当然、だからそうなったらプロ行きたい人は独立リーグ行った方が、
なるほど、ね、育成がある、
まあ、育成がありますし、それと指名が早く指名されるでしょ、うんうん、だからそういう意味で、まあ、どんどんね。あ、
そうか、社会人は育成はかけられない。
今はダメなんです。
あ、そうなん
です。社会人というかやっぱり企業に勤めてますでしょ、はいはいはい、例えばの例ですけど、この例がいいかどうかは僕は何とも言えないですが、はいはい、エノスさんとか、まあ、NTT さんとか、うん、ああいう企業に勤めた後、まあ、せっかく一流企業に入って就職社員で雇っていただいてるわけで、はい、それを捨ててね、やっぱり育成で、まあ、当然給料もガクッと年収も下がるわけですよね。それでプロ行くっていうのが果たしてそのどうかなというね、親御さんも含めて、
まあ、そうですね、
会社もそれはね、せっかく出すわけだから、それなりの待遇をね、はいはい、やっぱ与えてやってくれということは多分会社も言うんじゃないかと思うんですよ。
うん、そうですね、
だから、まあ、うちなんかの場合はね、それもかかったら 2,3 年勝負してこいと、ね、もうダメだとまた帰ってきて、またまあそういうことできるかも分かりませんが、うん、ただもうプロっていうのはね、僕はもう分からない世界ですけど、うん、それはもうそう簡単にはいかんと思いますね。ただ行くからには頑張ってもらってね、
うん、そうですね、
うん、もう愛媛からね、また一軍で活躍する選手を見たいですよね、
うん、それを見た子供たちが今度ね、また愛媛で野球頑張ろうっていうね、そうそうそう、気持ちにこうなってくれた
らいいかな。そうなんですよ。だからね、今年日大がね指名 されなかったですけど、うん、来年ね、坂尾くん、
はい、
ちょっと彼は全然そのプロと考えてないかも分かりませんが、
でもね、また1年あるわけですから、そうそうそう、
だから来年の活躍ぶりによってね、ひょっとしたらね、うん、まあ、そういう気持ちで頑張ることによって、まあ、日大もね、優勝に近づくんじゃないかと思うし、
はい、
だ本当に頑張っていただきたい。そうです、ね、でまた愛媛出身でね、プロ行ってね、ドラフトもかかっていただいたらね、本当に面白くなると思いますけどね、
はいはい。さあ、というわけで今回はですね、今年のプロ野球ドラフト会議についてですね、はい、千原さんといろいろお話しました。
はい、はい、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、第33回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はドラフトのお話をねしてきましたけども、はい、まあでも本当にこう夢のある世界なので、
いやそうですね、
こうワクワクしますね、ドラフトというのは見てても、
いや本当今年の場合ね、関さん愛媛にゆかりの選手がね、はいはい、6名ドラフトされたわけですから、はい、ね、これから本当楽しみもね、うん、愛媛県民の皆さんもね、楽しみが増えたんじゃないかと思いますよ、
はいはい、またこうね、プロ野球見る楽しみが一つ増えたんじゃないかなと思います。さてこの番組、松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことができますので、ぜひ聞いてくださいね。それでは皆さん、また来週です。
千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。
白球投げろ、愛投げろ、みんなの力合わせて、おだんだんありがとう、笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。